皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、小さな秩序と大きな秩序というお話ですね。小さな秩序と大きな秩序と、言いますのはですね、例えば朝起きてですね、今日は一日何しようかなと思いますけどもね、それは大きな秩序なんですね。で、懺悔しようという前に洗顔をしてですね、布団を片付けてね、それから食事をするっていう、この小さな秩序をちゃんとやらないと今日の大きな秩序は始まらないわけですね。寝巻きのまま外行くわけいかないしね、朝トイレも行かなきゃいけないんでしょ。で、その小さな秩序をちゃんとクリアしないと大きな秩序はできないわけですね。それから今日一日何か、こうしようああしようと決めて仕事をすると、でもそれ気がついたら、それ自身が小さな秩序であること多いわけですね。突然なんか急用ができてですね、外国に出張しなきゃなんだねことになったと、えらいことになったらと、めんどくさい話なんだと、これコロナもやっててね。で、しかし行かなきゃなんないもの行かなきゃならないと。で、行ったら行ったらまたそこで新しい仕事があったと、仕事があって嬉しいようなですね、めんどくさいようなですね、嫌な気分と。時差ボケもあるしですね、叶わないと飯はまずいしというのは皆さんも結構経験があるんじゃないかと思うんですけども、でもそこから何か新しい仕事が始まって、今までと違うもっと別のね、タイプの人たちとも付き合いが広がったと。外国人でもあるし、いろんな別の業界の人たちとも新しい付き合いが広がったと。で、これが何かね、今までとは違う世界が広がったんだと。こんな感じで秩序っていうのもですね、気がついていくとどんどん広く大きくなっていくことがあります。さらにもっと言うならばね、例えば子供が生まれたとか、祖父母が亡くなったとか言うとですね、もっと大きな秩序の変更になりますね。結婚したとかなんか言えばまたそこでね、新しい秩序の変更が生まれますし、次々と秩序は変わっていきます。場合によっては小さくなることもあるかもしれませんね。なんか会社を辞めて、自分で小さくね、住むことにしたと。そうすると小さな秩序に戻ってくることもあるし、それからさらに何て言いますかね、大きな秩序といった場合には次元を上げるっていうんでしょうか、大宇宙の世界との交流をメインに持ってくる生活に変わったんだと。今までは大宇宙の世界の話はね、ちょっとした直感程度のもの、あるいは時々ね、神棚に手を合わせる程度のものであったものが、むしろこっちの方が先になってきたと。感謝して感謝して、そして農作物を育てとか、感謝して感謝して静かに生きるとか、人助けをするとかいうことがメインになったという人もいるかもしれません。そうするとこれはやっぱり言ってみれば、この世の次元だけで見てるとあの人変わった人だねと、朝から晩まで拝んで何してんだろうねとか、朝から晩までなんかあの人霞食ったように生きてると、何が楽しいんだろうねと思うかもしれませんが、その方は大きな自然と共に生きてますから、大きな秩序の中で生きてますから、はたから見てなんと小さい秩序だと思うかもしれませんが、実はとてつもなく巨大な秩序の中で生きてたんだということが、よくあるわけですね。こんな感じで小さな秩序と大きな秩序というのは、互いにこう何て言いますかね、行ったり来たりしながら、重なり合いながら、ずっと世の中全体を覆ってるわけでありますね。で、私は非常に今の日本を見ていて、衰退したんだなと思うのは、この秩序の後退っていうことに対してものすごくやっぱり恐れをなす人が多いってことですね。今の小さな秩序が終わったらもう全部なくなってしまうんじゃないかというのを思ってる人が本当に多いと思いますね。例えばそれこそ子供さんでね、なんか LINE でも何でも友達と付き合ってて、これで友達関係を失ったら自分は終わりだと思っちゃうと。そんなことはないわね。いくらでも人はいますわね。何とでもなりますわね。で、別になんかその小さなね、今のこの人の輪が壊れたって、また別の輪を、次の輪を作っていけばいいわけで、何も難しいことないですね。しかしそう思えない人が多いと。あと例えば住宅ローン抱えちゃってですね、で、日常のタッチも動かないと。確かに日常のタッチも動かなく見えるかもしれませんが、やり方いろいろあるんですね。 とことんまでですね粘ってみるという方もあるし、最初から開け直っちゃってひっくり返しちゃってですね、法的に片付けてから新しいこと始めるという人もいるし、あるいはなんかそうですね、もう忘れちゃうと、一切気にしないで生きていくという人もいますね。だからそういうのは別に、大変なことなんでしょうけども、大きくなんか見るとですね、どこにでもある話で、世の中ではまあごく普通の話なんでね、普通のやり方で大体乗り越えられるんですよ。普通のやり方で大体乗り越えられて、だからそんなにですね特別な本当は事態でもないんですね。まあそんなふうに考えてくると、その秩序が、今の秩序がうまくいかないという時にはやっぱり秩序を作り直さなきゃいけないと。で、作り直す時に、この大きさですね、これはまあ自分で選べるんだということをやっぱり自分で考えておくといいと思いますよね。大きな会社に入って、で、まあ、たくさんの社員がいるからさぞかしいろんなことできるだろうと思ったら、普通は全く逆なんですよね。役所もそうだし、大きな会社ほどルールがうるさいんですよ。大きな会社役所ほど身動きがつかないんですって。ですから大きな秩序になればなるほど締め付けが厳しくて何もできないっていうのが、今のこの官僚制度の元の組織の秩序なんですね。官僚制度の秩序っていうのは、いわゆるピラミッド型しておりまして、重いんですよ。すごく重いから、特に下に行けば行くほど重いんですよ。一番上だとね、それこそ電通の元専務の高橋春則じゃなくて春之かやりたい放題でしょ。自分でね、賄賂こう要求してね、右から左に金を動かしちゃうと。あれ、ピラミッドの上の方にいる人なんですよ。ピラミッドの上の方はね、軽いでしょ。上に乗っかってないから自由にできんですよ。で、ピラミッドの下の方が重いんですよ。上の荷重みんな軽からね。だから下にいると何もできないのよ。だから、ピラミッド自体は、一番上に立つとですね、これこんな楽なものはないわな。下が貸し付いてくれるし、金も情報を持ってくると。しかし下にいたらあんなひどいとこないですよ。ですからその大きい秩序もですね、一般的に大きいと言ったってですね、こう中入ってみらですね、下の方に行ったらですね、あんな厳しい場所はないですね。反対にちっちゃな会社、まあ簡単に言えば自分一人でやる会社だったらですね、いや全部自分が決めればいいんだから、こんな自由はないですね。反対にですね、今日の給料だって稼いでこなきゃいけないから、今月の給料も稼いでこなきゃいけないから、黙ってちゃ何もできないわけよ。黙ってちゃ何もできないから、誰かと付き合わなきゃいけないでしょ。付き合うときに、大きく構えて付き合う、すなわちですね、いろんな人を巻き込んで、なんか会社の仕事にしてもいいし、ごく少数の人とだけ仕事をしてもいいし、自分で自分の好きな秩序を選べるんですよ。自分で会社やる場合は、はい、自分の得意なところを選べるんですね。やっぱり例えばなんかね、きっちりとした契約関係を結んで、きっちりとした仕事をしたいっていうことであったら、やっぱさ、大企業みたいな役所みたいなところがよろしいんじゃないですかね。もともとそういうことしか仕事のやり方がありませんから。で、そういう定型的なやり方でいいっていうならそれでいいし、もっとなんかダイナミックになりたいということだったら、いや、自由に動ける会社、自由に何でもできる人たちと仕事をした方がいいわね。そっちの方が絶対得だわね。だからそれ自分で選べるってことですね。はい、選ぶことができるわけで、だからやっぱりなんだかんだ言いながら、自分にとって一番住み心地のいいところ、あるいは自分にとって一番その、ここが仕事しやすいって場所を選ぶことがすごく重要なことだと思いますね。したがって秩序が終わって大変なんじゃなくて、自分で秩序を作っていくわけだね。自分が入った新しいその仕事のネットワーク、自分自身が付き合う新しい人のネットワークを自分で作っていくわけですよ。だから秩序は自分で作るべきもんだというふうな認識に変わっていくんじゃないかと思うんですね。で、やっぱそういうのって別に自分の気持ちだけの問題で、どっかの秩序に参加しなければ自分に何もないと思ったら何もないし、要は秩序なんか自分で作りゃいいと思ったらですね、何でも作れますね。別に難しいことなくてですね、子供だってね、こう一人で遊んでる子もいれば、みんなで遊んでる子もいるでしょう。あれ好き好きですよね。ただこう、ね、仲間外れになっちゃったと。でもなんか誰か結構助けてくれるんじゃないですか。仲間外れになってもね、世の中ってのはだから、あんまりね、そんなほっとかれるもんでもなくて、 結構人情ってのはですねあるもんですよ。世の中ね、海外行ったって結構人情ってのはありますよね。そういう世界でありますから、そんなになんかですね大きな心配をするまでもないんじゃないかなというふうに思うんですね。しかしもう少しこう広く考えていくとですね、この秩序っていうのはよく見るといろんな層を成してるんですね。どういう層を成してるかっていうと、その大きい小さいとは別にですね、やっぱり明るく暖かいかそうでないかっていうところで大きな違いがあるんですね。最近その持続可能性という言葉はよく言われますよね。持続可能性っていうのは要するに長続きをするっていうことですよね。持続可能性が高い長続きをするというのはちょっとやっぱりね大きさだけの問題ではないんですよ。大きさだけの問題ではなくて中の求心力の問題なんですね。目の前の何か仕事を片付けようっていうんで人が集まった場合にはね、まあ数人のグループであろうが、あるいはオリンピックの組織委員会みたいなもんであろうがね、あれ巨大な組織ですけども、なんかその仕事が終わったらそれ解散になるわけですな。だからなんか集まって金儲けをしようみたいな話は、まあ金が損すれば終わりだし、儲かってもまあとりあえず終わりっていう形になりますね。だから割と短いんですね。近年ほら会社をやるってんでもですね、5年ぐらいの間に研究開発だけ やればいいっていう会社ありますでしょう。最近株価が低迷してるから、まあ、これはやりにくくなったと思うんですけども、もともと会社作るったって別にいつまでもやってるつもりがなくてね、金を借りてきて、まあ、投資してもらって研究開発やって5年ぐらいで成果を出して、でこれを売り抜けて、まあそれを株にして権利売り抜けて、で次の仕事やると。だから別に会社は5年以上続けるつもりがないと、まあこういうの会社っていうか何ていうか、まあそういう世界一応ありますわね。でもそれは要するに仕事を片付けたら終わりにするという、まあ普通にある組織ってよく似てますよね。そうではなくて、ずっと続けようと思った場合はですね、これはなかなか大変なんですよね。それこそ神話の時代じゃないけども、最初はいろいろあるもんですよ。まあ、トヨタもしっかりね、いろんな会社だって創業期って言ったら、創業期というのはいろんなことがありますね。で創業期が終わって今度、まあ、一つ安定した形に商売ができると、今度それを続けさせるという段階になるわけですね。問題はここなんですね。要するに創業が終わって一つ形になるというところでは、一つ形をなすまでだから、まあ、他のなんか組織と同じようになんか形がなせばそこで一旦終わりでもいいわけで、それを続けるってことになると、他にいろいろやりたいものがあるのにあえてこれを続ける理由は何がありますかと。でいや今うまくいってるからだって、私もっと別にやりたいことがありますよ、もっとなんかいい働き場所がありますよってことになると、人いなくなっちゃってやっぱ続かなくなりますよね。だから大抵の場合はですね、まあ未来を作れるような能力を持った人たちがこう集まっていられる組織であり続けないと、なかなかその組織を長く続けるっていうことは難しいんですよ。明るく暖かいっていうことはですね、人にとってすごく居心地がいいっていう意味なんですね。それは皆さんね、暗く冷たいところに長居するのと明るく暖かいところに長居するのとどっちがいいかって、それは明るく暖かいところにいいに決まってますよね。でもちろんこれも人によってたまに変な人がいて、普通の人は暗く染めたいって思うところが好きだって言っているんですね。いわゆる悪神タイプの人で、たまにいますよね。ネットなんかでも、はい、典型的にこれそういう人だなっていう人見てると言いますけどね。まあ、どうなの、全体の 3% から 5% ぐらいはいるんですかね。いや、もう少し少ないかな。2、3% ぐらいはいるんですかね。こういう人は結構ね、声がでかいから目立つんですね。でも、そうそう数はいないんですよね。ほとんど明るく暖かいとこが好きなんで、問題はだから明るく暖かい人たちが居続けられるような常春の地みたいな、組織を続けることがどうやったらできるかってことなんですね。で、昔みたいにですね、なんかこう王様が支配するとかね、いうような時代でありましてもね、それこそローマの時代もそうですが、何百年にもわたって繁栄が続くっていうことはやっぱりないんですよ。で一時激しく繁栄をするとですね、これ急にしぼむっていうもんですよね。秀吉だって信長だって一代で終わりですもんね。徳川の場合はまあいろんなテレンテクダを使って長く、持たしたわけでありますけども、まあやっぱりですね、 その江戸時代も中期以降はあんまりいいことはないわけですよね。したがってなかなかこの明るく暖かい環境をですね続けるっていうのは簡単なことではないんです。でもあえて言うとですね、この大きな組織というのは大きいがゆえにですね、そのやっぱりみんなの合意を取ることはなかなか難しいんですね。みんなの合意を取ることはなかなか難しくて、やっぱり小さい組織の方がそれはやっぱり合意は取りやすいんです。すなわち人々にとってね、その人々にとって居心地がいいとか、あこれはいいなと思うのは、やっぱり人数があまり多いと合意は取りにくいんで、比較的小規模な秩序の方が合意は取りやすいです。ですから小国だとか、まあ普通の地域ね、そんなでかくない地域だとか、そんな大きくない会社、中小零細企業の方がむしろ続けさせようと思えば続きやすいということだと思います。大きいところはどうしても、特に時代の変わり目ね、大きな変わり目は難しいですね。じゃあ今度国の運営とかいうふうに考えてみたときですね、実はこの官僚組織ですと大きく構えて、その人と金を入れて秩序を作んないと国にならないという考え方なんですが、官僚組織を前提にした国の考え方で、いやそうじゃなくてモラルを中心に考えればですね、要するにその一つのモラルの体系の中で国が生まれては消え、国って言いますか、会社が生まれては消え、それから地域が発展したり衰退したりするのは一つの、まあ、自然の推移みたいなもんなんですね。この地域でまあモラルがちゃんと保たれてれば、まあ大抵のことはのんびりと進むという、そういうことですね。まあだから縄文時代なんかはある種そういう時代だったと思いますね。でこのモラルをっていうのもやっぱり明るく温かいっていうことですよね。で確かに宗教っていうものはそこに大事な役割を果たしますが、宗教団体が明るく温かいかっていうのはこれ別問題ですよね。神々の世界は悪神を見ますが、善神を見るわけで、善神の世界は明るく温かいんでしょうが、まあこれをまあ信奉する宗教、ある一つの宗教団体が明るく温かいかは全然別問題ですからね。だから古来宗教をめぐる争いっていうのはものすごく大きなものがありますよね。だからこう考えてくるとですね、これから先はもう官僚制度も何もうまくいかんでしょう。やっぱモラルによる世の中の運営しかないですね。でこの道具は全部揃ってんですね。 SNS みたいなのも十分発達してるし、交通網も発達してるし、まあいろんな意味で人々の意見っていうのがよくわかる時代になってきてますよね。だからやっぱり昔みたいな19世紀的な極端な貧困の時代っていうのはもう今、極端な昔みたいな19世紀的な貧困っていうのはないんで、今の貧困は新しい貧困ですよね。そうすると、まあ何て言いますかね、超えようと思えば超えられる貧困ですよね、こういうのはね。なんかすなわち分配をちゃんとしてやれば超えられる貧困でありまして、だからそういう意味で言うと、こうモラルの世界で一つ新しい秩序を作ることは十分できると思うんですね。だから大きい秩序でありながらの官僚制によってその大きい秩序を維持してるんではなくて、モラルによって維持してると。そうすると小さい秩序でも大きい秩序でも同じようにそこで共存共栄することができるわけですね。世界で一つの秩序なんていうのはまだ問題が起きるわけで、そうじゃなくてそのそれぞれがね、自分にとって居心地のいい組織を、その秩序を持ってその中で生きていくことができればいいわけで、その異なる秩序であまりにも価値観が違うからですね、皆さんね、転職だとか生きる国を変えることにものすごい恐怖を感じるわけで、それがだから全体が一つのモラルでね、大体試算さえされていればですね、もちろん宗教とかなんか違いはありましてもね、しかしその元々のその何て言いますかね、価値観と言いますか、モラルの部分が、倫理の部分がですね、こう安定してれば別に関係ないことですね、それはね。それはやっぱりなんか世界は安定するんじゃないかと思うんですね。そしてやっぱりこれから先はですね、まあ大きいの小さいのみんなごっちゃ混ぜの時代でありますが、問題はモラルをどうしっかり保てるようにするかですね。まあ世界全体ってことになりますとなかなかこれは大変なんで、ですからまず小さい組織でも、それから大きな小さな秩序でも大きな秩序でも 今一番大切なことはその中の価値観、モラルをどうきっちりと作るかってことですね。ここに来れば、まあ、ある種の一つのね、モラルの中で皆さんが平和に暮らせると安心して暮らせる、そういう秩序を作っていけば、小さくても多くても大きくても、まあ、そこは幸せに平和に安定的に持続可能性を持って進めることができるということだと思うんですね。まあなかなか大変でありますけど、面白い時代だと思いますね。新しいチャレンジだと思いますから、頑張っていきたいところだと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、小さい秩序と大きな秩序ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。